水子太郎と
たっちゃんの We have a dream。 この地球にあるものみんな誰かが見た夢でできている
作家の翡翠小太郎です。
たっちゃんこと田島かすみです。
We have a dream は言葉の力であなたの夢を応援していく番組です。
人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。
嬉しいです。
今週もお送りします。夢が形
になったんだ。あの野口さんの春近さんのね、本当その生態の、まあ、本流というかね、うん、その山田さんもそうですが、うん、看板を掲げないっていうポリシーがあるみたいでね、うん、もう座して待つっていうね、もう順、その、で、それで人が自然に寄ってくるっていうのがね、
うん、
そのスタンスがまたもう上級者ですよね。もうマーケティングともう真逆の世界ですよね。
うん、
何も伝えない。
ね、あの取材で行った時に教えていただいた、その我すわれば人来たるって言われました。
あ、そうそうそうそう。我すわれば人来たる。それ野口春近さんの完全スタイルですよね。
ね、宣伝はしない。
我すわれば人来たる。座ったらそこに人が来る。でもね、僕やっぱそういう人に憧れて、僕の好きなね、あのソロヒストっていうブランドやってる宮下隆博さんもね、あの。ブランドを立ち上げたときに、お店行ったときね、びっくりしたのは、恵比寿の住宅街に、忽然と、住所を頼りに行ったんですよ。そしたら店がないんですよ。どう探しても店がなくて、どうしてこの店に番地通り行ってるのに店がないんだろうと思って、何回もぐるぐる回ってるんだけど店がないのね。で、ただ、地下に行く階段が見つけたんですよ。もうここしかないんじゃないかと思って、住所巡ったけど服屋さんないぞと。ただ、ここに地下に行く階段があると、
うん、
何にも文字が書いてない。
うん、
ここ行っていいんだろうか。
で、よくやったものウィンドウぐらいあっていい、うん、看板も。
地下に行く階段があるんですよ、
はいはい。
地下に行く階段があって、最後に大きい扉があるんですよ。で、扉にも何にも書いてないんですよ。で、これ開けていいんだろうかっていう。
何の空間か分かんない。
で、開けたら、うん、薄暗い中に、うん、うつむいてる店員さんが、何人かいて、うん、何にも説明しないんですよ。もういらっしゃいませとかもほぼ言わないぐらいのね。
目線すら合わせてくれない。
もう本当にね、売る気がないっていう空気感の、で、そのスタンスに、これは我座れば人来たるっていうね、ものを服屋さんで実践してる、俺が服を作れば分かる人だけ来るっていうね。で、僕はそこの服をね、その当時ナンバーナインっていう名前でね、まあ今ナンバーナインっていう名前は残ってるんだけど、宮下さんも関わってないんだけどね。まあ宮下さん今ソロヒストっていうブランドで、もう僕は23年間かな、宮下さんの服を着なかった日は一日もないんだけど、一番最初にね、宮下さんの服を着た時に、パーカーを着たんだけど、試着したんだけど、気分がめっちゃ上がったんですよ。
お
こんなに気分上がるんだと思ったよね。
高揚感ですか？ドキドキですか？
気持ち、なんか、別人になったかのような気持ちが上がって、うわ、服ってこんなに気持ちが上がるんだと思ってね、もう奮発してパーカーと T シャツを買ってね、
で、
その、まあ、本当はジャケットを買いたかったんだけど、そのジャケットを着たら、さらに気分が上がるんですよ。 で、うわー、このジャケット買って帰りたいと思って、そしたら10万円超えてるんですよね、価格がね。で、もうもちろん、その買えないんでね、神さんに緊急電話して、一生のお願いだから俺に10万円を貸してくれって。当時、会社員でね、そんな10万円のジャケットポンと買えるようなお小遣いないですから、当時僕、神さんにお小遣い制度で2万円でね、タバコを1日 2箱吸うっていうようなね、ほとんどタバコ代でお小遣いが消えていくような人生でしたから、ランチも300円ぐらいで抑えてましたからね。
今のないですね、300円。
もう390円ぐらいでもう、蕎麦か牛丼ですよ。毎日蕎麦か牛丼。
蕎麦牛丼。
うん。まあ、君塚っていう蕎麦屋がね、近くにあって美味しかったから、もう蕎麦で十分満足できるランチは食べれたんですが、もう君塚のね、春菊の天ぷらに蕎麦っていうのがね、本当に美味しかったんですが。
今あるんですか？
あ、今もあるんですよ。
あ、本当ですか？小さな思い出をたどるツアー。
今もあるんですが、アブリエンさんのね、まあ、近くなんですが、で、その宮下さんのね、服で、こんなに服で気持ちが上がるんだと思って、もう僕は買えないけど、その、美術館に通うつもりでね、毎週のように、通ってたんですよね。
さっきの奥様のあの10万円お願いしたのはどうなったんですか？ 10
万円お願いしたらもう、何は寝ぼけたこと言ってるのよってガチャーンって切られて、で、僕は禁煙してお金を貯めてですね、禁煙してお金を貯めてもう、買いに行ったらもう売り切れていたっていうね。
そこまで、美術館みたいな気持ちで。
まあその後ね、美術館に通うつもりで、ずっと通ってね、で、通うときに必ず行くカレー屋さんがあってね、ライティングマテリアルカフェって、もう今はないんですが、もうそこのカレー屋さんとね、もう毎週のように僕その服屋さんに行くので、そのカレー屋さんで毎日食べるから、毎日っていうか、必ずそのカレー屋さんで食べるからね、もうカレー屋さんとだんだん親しくなってきて、でその後僕も作家としてデビューするんで、ね、当初は、その、イベントさせていただくのは全部そのカレー屋さんでやってましたね。
あ、何
ライティングマテリアルカフェさんを貸し切って、まあ、30人ぐらいしか入らないんですが、そこでずっとやってましたね。
うん、気心知れた人だから、そこだったら喋れるっていう意味も含め。
ね、そのお店の応援もしたかったし、そこだけでイベントやってましたね。桜庭さんの、公演もそこでさせて、主催させてもらいましたね。桜庭さんのね、公演を主催したのは僕は初めてなんですが、その桜庭さんはね、すごい人気が出て、今やすっかり人気 YouTuber になっちゃいましたが、宮下さんもね、もうすっごいその後人気が出ててですね、ピーク時はですね、もうお店に入れないんですよ、整理券ないと。朝に整理券が配れちゃって、その整理券持ってないとお店に入れないんですね。で、僕はどうしても入りたくて、その整理券がね、インターネットで1万5000円ぐらいでやり取りされるんですよ。で僕、その、お店に入る整理券1万5000円で買って入った時もありましたからね。
整理券だからただなわけですよね。
そうです、そうです。お店に入る権利は1万5000円なんですよ。
安い、それぐらい。もう何から んでも。
それあれですよ。住宅地に看板のない店で、入るのに1万5000円整理券でかかるぐらいの大行列になるっていうね。行列ができすぎて近所迷惑になるっていうんでね。整理券が配られるようになったんですよ。
かっこいい。
で、そのパリコレでその勢いのままデビューしてですね、まあいろいろあって、まあ、その、やりきったっていうことでね、まあ6年前かな、解散されたんですよね。で、解散されて1年ぐらいした後に、また違うブランドの今度ね、ソロイストっていうブランドを立ち上げて、それもやっぱり看板がない店でね。
うわぁ、これでものなら来てみろぐらい。
まあ、それはね、唯一 S っていう看板だけ書いてあるんですね。ソロイストの S っていうね。まあ、それしか書いてない。
何だろう。
S ってしか書いてないからね。
そのうちなんかこう、合言葉じゃないけど、山とか言わなきゃいけなくなる。それぐらい。
当初はね、宮下さんって本当に売る気あるのかっていうぐらいね、その、ファンとしてはね、もっと売れるようにね、してほしいっていう思いがあるんだけど、もう服で勝負してる人なので、我座れば人来たるっていう精神でね、やってるから、服に全部かけてるから、なんか、なんていうのかな、まあ、とにかくね、最初僕もね、ソロイストっていうブランドになって、そのお店に行ってね、そのお店が、宮下さんの、ご自宅、宮下さんの部屋っていうコンセプトで、店をやってたので、まさに小さいお店で、宮下さんの部屋っていう感じなんですよ。なんか、部屋のタンスに服がかかってるっていうコンセプトなんですよ。だから、宮下さんの部屋だから、宮下さんの服のサイズしか当初なかったんですよ。僕結構身長高いから、買えなかったんですよ、サイズがなくて。で、僕の身長のサイズってある程度、まあ、M サイズだから売れ線なんですよ。でも S しかないんですよ。
もうなんかそこでなんか制限されてる
か。だから僕大ファンだから、着れないのに S 買ってましたもん。
どうする？
僕のサイズがないから飾ってますもん。飾るために服買ってました、本当に。
ね、これ、色違いはとか、サイズはとかでき
て。僕ね、すっごいかっこいい服だけど、サイズで着れない服ある、持ってるんですよ、結構。
ね、ダイエットとかの問題じゃなくて、
もう、うん、もう袖が短いみたいな。今はね、ようやく僕のサイズもね、お店にありますけど、当初はね、もう宮下さんの、お店のコンセプトは宮下さんの部屋だから、宮下さんのサイズに合う服しかなくて。ね
それでも買っていくっていうのは。
それでも買っていきましたよ、だって。
エネルギーの乗ったものを家に置きたいって感じ。
アートなんですよ、僕から見たら。もう服を超えてるんですよ。その服を飾っとくだけで気分が上がるんですから、もうアートなんですよ。だって僕、宮下さんの服飾ってるだけでご飯3杯食べれますもん。
ちょっと待ってください。
それ見て。
それお腹いっぱいになるっていう。
おかずいらないですよ、もう。だって、うち僕、特に腰、新潟のね、腰、糸魚川の腰光ですから、美味しい腰光ですから、
ね。美味しい腰光だから、
もう宮下さんの服見てるだけでご飯3杯食べれますよ、ね。
ごちそうさま。それぐらい、もう。
もう、サイズなくてもね、買ってましたよ、本当に。
憧れの人のあるだけで。
アート作品って着ないじゃないですか。見てるだけで元気、見てるだけでなんかインスピレーションあったり、見てるだけで気持ちが上がるじゃないですか。やっぱり宮下さんの服っていうのはもう見てるだけでも気持ちがあるし、袖を通したら、すっごいご機嫌になれるんですよ。で、僕ね、毎日をご機嫌に過ごせるようになった要因はね、まあ、物の見方をいろいろ勉強したっていうのもあるんだけど、一番最初にベースが上がったのは、宮下さんの服を毎日着るようになってからですね。もう、宮下さんの服をね、毎朝着るたびにもう気持ちがぐっと上がりますから、ベースが、機嫌がいいんですよ。
それこそでもお高いので、コレクション的にはこう、ルーティンで回しながら、まあ、たくさんもう揃った状態。
もう二十何年間買い続けてますから、やっぱりもう、もう、タンスにも入りきれないぐらいありますからね。で、たまにね、僕は、絶対に宮下さんの服を多くたくさん持ってるんだけど、で、宮下さんの服ってね、また、アメリカの男の子たちが、今またね、宮下さんが90年代に作った服がね、手に入れたいっていうんで、アメリカの子たちが宮下さんの服をね、ネットで収集始めてるんですよ。で、すごく値がついてたり、アーカイブを古着店でね、宮下さんが過去に作った作品特集っていうんでね、うん、古着店でも宮下さんのアーカイブ特集みたいなのをやり始めたり、うん、宮下さんの過去に作った服がね、コレクターが世界的に出てきてね、値が上がってきてるんですよ。うん、 からすごくね、宮下さんの服って昔の服でも高く売れるんですね。中には5万円だったのが50万円になってたりするんですよ。昔、あ、これ5万円で店で見たやつだな。でも俺当時の僕は5万円のね、T シャツが買え、もちろん買えなかったので、その、これでも、すっごい悩んだけど、買いたかったけど、財布に5万円なくて買えなかったやつが、アーカイブ店で、これいくらなんですかって聞いたら、50万円ですって言ってて、頑張って買えばよかった、と思って。
もう、投資の話になる。
アート作品なんですよ。
でも、後になればなるほど、もっとそうなるんじゃないですか。
でね、だから僕、服もね、でも、かといって売りたくないんですよ。いくら高くついたところで売りたくないんですよ。宝物だからね。でも、その、グリーンズのマサ君とね、はい、新潟の治療科のタムタムに、はい、タムタムは、体格も似てるからね。はい、で、大好きな二人なので、あ、
うん、
げたことがあるんですよ。
はい。うんうんうん。
でね、あげたからね、彼らも結構僕と会うときは気を使ってなのか、結構来てくれるんですよね。
ね、これ喜んで来てますよって。
うん、でもね、見るたびにね、やっぱり素敵でね、もう本当に返してほしくなる。
よく言ってましたよね、直接。
だからね、俺の前で着ないでくれって言った。もう返してほしくなるから、俺の前で着ないでくれって。
この袖口の裏がさ、ここがすごいんだよなって言って、自分のなのに気前よくあげたことを後悔する。
後悔する、本当に。
ねちねち言う。
ねちねち言う。
でも、それでも二人は返さないとかまだいいですね。本当は返してほしいぐらい。
まあ、僕はその、車も運転できないから、その、なんか、ポルシェが欲しいとかそういうのないんですね。で、家に対してもそんなにこだわりがあるわけじゃないので、なんかこういうとこに住みたいっていうのもないんですね。で、その、こういうね、なんていうのかな、ものが欲しいってほぼ物欲ないんだけど、で、服もね、宮下さん以外のブランドを好きかって言ったらそんなに好きでもないから、うん、服屋さんには、その、行くことも、宮下さんのお店に行くことは、以外のお店に服屋さん買い物に行くことも、年に、まあ、4、5回あるぐらいかどうかなんですよね。宮下さん以外の服屋さんに顔出すっていうのも、年に4、5回行くかなぐらいの。毎シーズン、春夏秋冬で1回ぐらいずつ、違う店に1回行くかなぐらいなんですが、うん、その、宮下さんの服を買うっていうことだけが僕がお金を稼ぐ喜びっていうかね。
うんうん。すごい。
でも生きる喜びなんですよ、宮下さん。僕ね、家族と仲間以外で、今死んだら一番困る人って宮下さんなんですよ。
わぁ
一番、まあ、家族や仲間ってもね、誰しも一番死んでほしくないって思うと思いますが、まあ、僕ももちろんそうなんですが、それ以外で一番死んでほしくない人は、宮下さんですね。宮下さん亡くなったらね、お金使う喜びがなくなっちゃう。
生きる喜びも、励みも。わー、それぐらいの。
生きる喜びはやっぱあるけど、お金使う喜びがなくなっちゃう。
喜びが。そこまではやっぱりこう、心をね、掴んじゃうっていう人の、はい、アーティスト、クリエイターというのを越してる、もう、アーティストなんですね。アーティストとか、うん。
で、その、毎回、秋冬、春夏でね、毎回2シーズン、毎回1年で2回、宮下さんの作品が見れるので、それが本当に幸せなことですね。
素晴らしいですね。
その時期はね、ずーっとインスタ見てる。僕ね、宮下さんの置いてある服屋さんとか、宮下さんのお店とか、ハッシュタグ含めてね、全部フォローしてるので、毎日宮下さんの服、今日は何が出たんだろう、何がお店で置かれたんだろうって、毎日幸せそうな顔して見てる。
毎日変化するんですか？
毎日ちょっとずつ、すべての店フォローしてるから、宮下さんの服を扱ってるお店も全部フォローしてるから、ちょっとずつ今日はこれが出ましたとかね、変化があったりするし、宮下さんの服を 着て、一般の人でも宮下さんの服を着て、ハッシュタグで上げることがあるから、そういうのも全部チェックしてるから、ずっと毎日宮下さんの服、インスタで見てる。
もう、なんか。
好きすぎて宮下さんにね、インスタからメッセージでラブレター送っちゃった、最近。
え？ちょっと、楽しみにしてますとかぐらい。
いや、今期のテーマっていうのは、1111っていうのかな。うん、市川さんっていう線香画家の、お線香、60本のお線香を使って、うん、絵を描くっていう、市川さんっていうアーティストさんとコラボ作品なんだけど、うん、今期の見に行ったら、美しさで息が止まって、袖を通したら、もう、自分がアート作品になれるんですよ。宮下さんの服を着るとね。宮下さんの服を着ると、その服を着た自分がアート作品になっちゃうんですよ。で、うっとりしちゃって。で、アートすぎて日常に僕ちょっと着こなせなくて、しかもその服50万円したんでね、買えなかったんだけど、ちょっと東京ドームとかで、東京ドームに出る人じゃないと着こなせないような、
50万、ポーンと。さんならすぐ、東京、よく自分で言われてますよ。その、イメージするために、まず身につけるのが大事と。言ってることとやってることがちょっと逆。
それはちょっと僕ね、変えなかった。でも、試着して、何着か、まあ、もちろんね、宮下さんの服は、迷ったら買うようにしてて、もう、ジャケットもコートもたくさん持ってるから、正直、もう服は間に合ってるんだけど、もう、ここ、二十何年間好きだとね、もう、ほぼすべての服は間に合ってるんですよ。
着るものとしてはね。
うん、間に合ってるんですよ。で、20年間も買い続けてますから、ほぼ、ジャケットもね、何着も持ってるしね。コートも何着も持ってるな。コートって何着もいらないじゃないですか。
そんなにね、毎日日替わりで買えるほど思うんじゃない、
僕、冬毎日違うコートできるぐらいのね、もう20何年間好きですから、まあ持ってるんですけど、もう今はね、宮下さんを応援するつもりでお金を出してるんですね。
ね、
応援したい。
なら50万は、
ね、応援するのもね、一着50万円はいけなかったね、まだ。
あれ？俺の。これだけ人生語ってる。意外な、あれって。みんな一桁違うんじゃないかと思いましたよ。野木さん、あれ？
それはちょっとね、まだいけなかった。
まだいけない、まだいけない。僕はいっぱいあるんだと、応援するつもりなんだっていい話になって、50万。ポンと。そこ、行かない。
あのね、それはね、行けなかったね。
行けない、まだ行かない、まだ行かない。
まだ行かない。
アート作品だとすると安いもんじゃないですか。
そうだね、本当そう。
後に何倍になるかもしれない、いやらしい話だ。
まあでも何倍になったところでね、売りたくないよね、これは。宝物。
結構。先行作家さんとっていうのも。
でね、あまりにも、美しくて、息を飲むようなね、美しさでも感動して、もこの感動をね、伝えたいと思ってね、夜中にお店帰った日ね、もう、長文のね、感動した思いをね、長文で書いてね、もうインスタでメッセージ送っちゃいましたね。
インスタで。
インスタってメッセージ送れるので、相手にね。
長いの送ったんですか？
長いのね、3回に分けて送りました。長すぎますってメッセージ出ちゃって。長すぎますって、入れたら、入力したら長すぎますってが出ちゃって。で、短くしたら、まだ長すぎますみたいになってね。だから3回に分けて送りました。3つに分けて送りました。
それは、お仕事的には、こう、凝縮できなかったんですか？
いや、だって凝縮したくないですよ、その思いを。一言残らず伝えたいですよ、感動を。
よっぽどですよね。
感動してね。
わ。
やっぱり、なんていうのかな、こんなに、なんていうのかな、刺激をくれる人っていないし、 こんなに、その、なんか、やっぱり思いを持った作品を作り続けたいって思わせてくれる、その、まあ、ある意味、僕は宮下さんと僕の関係っていうのは、クリエイターとファンの、なんていうのかな、究極の形を体現させてもらってる気がするんですよ。もう服に情熱をかけてる宮下さんと、その情熱を、もう1ミリ、1ミリもね、1ミリも逃すことなく受け止めたいっていうファンとね、
うん、
でしかも20年間、うん、飽きることなく感動し続けてくれるクリエーションをありがとうっていう気持ちでね、うん、ある方が、あるね、まあ有名な方がね、テレビでおっしゃってたんですよ。うん、僕は、ある、まあ有名なブランドが好きでね、
うん、
もうずっとこれを着てますと。で、好きすぎてね、新しい作品が出ても、あ、これは何十年前のこの時のアイデアと何年前のこの時のアイデアを組み合わせた形でできてるんだなっていうのがね、うん、全部わかります。
うんうん、
大好きすぎてね、もうずっとファンなんでね、
うん、
あ、これは十何年前のあのアイデアとこのアイデアをね、うん、組み合わせたものだなってね、全部わかりますって、うん、まあ、ある方がテレビでおっしゃってたんですね。うん、でも宮下さんの場合はまた違って、
うん、
毎回違う形で驚かせてくれるんですよ、
うんうん、
全く変わってくるんですよ。ガラッと変わってきてね、変わってくる部分と、変わってくるんだけど、ガラッと変わるんだけど、宮下さんだなってわかるんですよ、
うん、
そのバランスがね、普通の僕から見ると他のブランドっていうのは、あ、この人だなって、ずっと、あ、この人だなって、ずっとすぐわかるんですよね。ずっとこの人だなっていう、この人これが好きなんだなっていうのがね。
うん、
で、宮下さんだけは、ガラッと違うんだけど宮下さんだって、ほのかにわかるっていうね。
強い主張ではない。
なんていうのかな、ガラッと変わるんだけど、全く違うんだけど、でも宮下さんだってわかるっていうね。
もうファンにはたまらない。ね、クリエイターって、作るってことは、宮下さんは何をこうヒントに作ってらっしゃる方なんですか？
まあ音楽とか言葉とか、まあいろいろまあ、もう、まあ、頭が痛くなるぐらい考えてるっておっしゃってましたからね。服のことばっかり考えてて、頭が痛くなることもあるなんておっしゃってましたからね。まあ、日常目にするものすべてからインスパイアされてるんでしょうけどね。
ああ、ね、行き詰まることはないんだろうかっていう、すごいですね。
まあ、行き詰まる、ね、まあ、一度も思った通りのね、クリエーションができたことないから続けられてこられてるみたいなこともおっしゃってますよね。
ああ、ここまで心奪われてるのに僕、そこまでの、いつも 100% じゃないと。自分の、
うん、思ったんよ。思うイメージ通りのものはできたことが一度もないともうインタビューではおっしゃられてますね。
おっしゃられてますって。最上級の尊敬語になってる。いやー、すごいですね。なんか。
なんていうのかな。そういうクリエイターさんの背中を見れながら、やっぱり、ものづくりがどういうものなのかっていうのをね、うんうん、やっぱり我座れば人来たるんじゃないけど、うんうん、やっぱりその作品でどこまで物語れるかっていうところが、うん、まあ、僕はね、もともとマーケティング畑が出身だから、余計そこに対する憧れがあるよね。我座れば人来たる。服作れば人来たるっていうね、宮下さんの。そのスタンスでね、看板がない店作ってね、自分のサイズしかない、置かないって、売れ筋のサイズ置かないってね、儲けようとしてないのかっていうね。
そうですよね。
お願い、ファンだから、お願いだから看板作ってくださいってね、言いたくなっちゃうよね。
買いづらいみたいな、並んでるものが。わあ、でもすごいですね。
だからなんかね、エルメスのデザイナーさんとか、宮下さんの作ったね、伝説のデザイナーさんとかが来てるんですよ。でもそういうこともね、言わないんですよね。うん、
なんでしょうかね、この。
まあ、これはね、僕は宮下さんのお友達の方からね、宮下はね、もう、そういうこと一切言わないってね、お友達の方から初めて教えてもらいましたけどね。
ね、お友達とは仲良く喋れる。
宮下さんと話すときは吐き気がしてきますね、緊張しすぎて。緊張しすぎて吐き気がしてる。吐き気がするほど緊張して喋れないっていうのは僕は生きてて宮下さんだけですね、今まで。
最上級の。本当に憧れ続けた人は、もう、固まって具合悪くなる。
10分以上喋れないです。
すごいですね。だってこんなに。
まあ、そんなもともとね、喋る機会ないからね。ひょっとしたらね、慣れてくれば喋れるのかもしれませんけど。
どうぐらいの。
うん、
絶対ない。絶対ない。どうもーはない。
もうないですね、もう。でも、なんか、服で物語ろう、すべて物語ろう。本当な、なんかあんまり作品もね、解説もしない、ないしね。本当にでもね、なんていうのかな。言葉にしないことで伝わっていくっていうか、飽きさせないっていうか、感じさせるっていうか、言葉にしないから五感で感じるしかないんですよね。例えば、ちょっと変わっ、この春物のコートちょっと変わってる形だなって、どうしてこういう形なのかなって思った時に、街を歩いてる時に、ふわって前から風が吹いた時に、この春物のコートって、春風を受けた時、春風でめくれやすくなってて、春風を受けた時に一番かっこいいシルエットになるんだっていうのが、着てて分かったりするんですよね。
俺見てって感じ。ウィンドウに映る自分を見たくなるぐらいの。風が一体化する。
まあ、風が教えてくれて初めてこのコートの良さが分かるとかね。まあ、そういうこと言葉にしないから、それぞれが五感でね、来た人が感じていく。皆下さんが言葉にしないことをですね、何十年と来続けていくことで、うん、宮下さんが込めた思いをですね、服を通して会話していく。対話していく。そして自分のセルフイメージが、僕はだから最初は自分をね、好きになれなかった時期も長いんだけど、自分は好きになれなくても、宮下さんの服を着た自分は好きになれたんですよね。だからそこからセルフイメージがどんどん宮下さんの服を着るようになって、変わってきましたね。
うわぁ、ここまでの熱いものが、
ちょっと語り屋さんもだいぶ語ってましたね、もう。
これが。
どんだけ、ちょっと僕、宮下さんのことを語り始めたら止まらなくなるっていう現象がありますから。
あげなきゃいけない。いや、本当に、ね、まず、野口春近さんの、我すわれば人
になる。野口春近さんがどうでもよくなるぐらい。
ダメダメダメ。
まあでもなんていうのかな、憧れられる存在が、先輩がいるっていうのがね、やっぱりすごい幸せなことですね。うん、青函先生にしろね。まあ僕は野口春近さんのね、まあこの本を読んだ程度で、実際に人柄にね、触れたこともないんであれですけど、野口春近さんもものすごい人だったようですからね。
うん。楽しみです。本当に。これはいろんなシリーズ感ができそうなくらい。思わず反省してるという。本当に。
ちょっと喋りすぎちゃいましたね。本当に。
いや、でも、はい、いかに、その熱意が十分伝わったと思います。
好きですね、宮下さんの句ね。
ですね。幸せそうですもん。声の雰囲気も。
いや、何より。好きですね。
でも本当にクリエイター、ものを作る人、それでそれを喜ぶ人がいるっていう、結局のなんかつながり、またそれが宮下さんの喜びですもんね。ここまで興奮して言う人が。
でもね、やっぱり宮下さんのファンはね、みんな宮下さん大好き。
みんな吐き気する人ばかりですか。
宮下さんのファンはね、宮下さんをね、みんな宮下さんのことをね、応援してる。感謝してる、感謝してる。ファンはみんな宮下さん感謝してる。 こんなに楽しませてくれてありがとうってね。
うんうんうん。
恋人の次に感謝してますよ。みんな。
それで以上。
恋人の次に感謝してると思う、みんな。
でもこの人は異常っぽいですね。本当に。素晴らしい。もう、まさに究極の人を好きになる。いや、いいですね。すごい。また、いろんなバージョンで、ください。ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、
We have a dream。 この番組はあなたの一歩を応援します。あなたは一人じゃない。あなたがあなたらしく笑顔で進めることを願っています。
みんなの夢が叶って地球が夢に満ちた惑星ドリームプラネットになるために、翡翠小太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでした。また来週。
またね。バイバイ。どんな明日を描こう。涙こぼれそうな時でも信じること忘れないでいいよ。愛も夢も笑顔もみんな自分を信じることから始まる心の